はじめは地震編です。大きな地震が起きた時に慌てないよう備えましょう。首都直下地震が起きるとどのぐらいの揺れが起きるの？首都直下地震のうち、都内で最大規模の被害が想定される地震として、都心南部直下地震が挙げられます。都内における最も大きい揺れは震度7となります。北区では震度6弱、または震度6強の揺れが起きると想定されています。震度6ってどのぐらいの揺れ？震度6弱。立っていることが困難になる。固定していない家具の大半が動いてしまい、倒れるものがある。ドアが開かなくなることがある。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。震度6強。這わないと動くことができない、飛ばされることもある。固定していない家具のほとんどが動き、倒れる。耐震性の低い木造住宅は、傾くものや倒れるものが多くなる。大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体崩壊が発生することがある。大きな地震が起きた時、どう行動するの？まず、身の安全を確保しましょう。机やテーブルの下に隠れ、しっかり足をつかみ、揺れが収まるのを待ちましょう。そして、揺れが収まったら落ち着いて次の行動をしましょう。火の元の確認、始末。靴などを履く。割れたガラスなどでの怪我を防止するため。窓や扉を開けて出口を確保。テレビやスマートフォンなどで正しい情報を確認。避難が必要な場合はブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉める。近所の方の安否確認をし、助けが必要な場合は協力し合う。避難をするときどうしたらいいの？大きな地震が起きたとき、火災が発生することが想定されます。周囲で火災が起きている場合、火の手とは反対方向にある避難場所に避難しましょう。避難場所に避難した後、火災が収まったことを確認したら自宅に戻ります。自宅が無事の場合は、在宅避難を考えましょう。もし火災や倒壊などにより自宅で生活できないときは、近くの避難所に行きましょう。避難場所、避難所については後ほど解説します。ワンポイント。避難するときは、倒れた電柱などで道路が塞がり、通行できない可能性があります。消防車などが火災や救助の現場に向かうための通行路が優先的に確保されるよう、車は使わずに歩いて避難しましょう。地震の時の避難場所と避難所って何が違うの？避難場所。災害時に拡大する火災から身を守るための場所です。公園や河川敷、広場など大きく開けた場所が定められています。避難所。災害時に火災や家屋倒壊などにより住めなくなった方が一定の期間生活する場所です。支援活動の拠点となります。北区では主に区内小中学校などが該当します。北区防災地図を確認しましょう。地図上で区内の避難場所や避難所の位置を知ることができます。また、防災に関する情報も掲載されています。北区防災地図は、北区ホームページで閲覧できるほか、区役所などで配布しています。区が備蓄、用意しているものって？区では、備蓄倉庫や避難所となる小中学校に、食料や飲料水、毛布などの物資を一定量備蓄しています。さらに水については、区内3カ所の災害時給水ステーションを設けているほか、給水車の活用や、生活用水を給水する災害用給水所、不快道を使用できるようにするなど、災害への備えを進めています。日頃から家庭でできる防災対策ってどんなこと？生活用品の家庭内備蓄や避難時の持ち出し品を準備しておきましょう。電気、ガス、水道といったライフラインや物流が停止した場合に備えて、ご家庭に生活用品の備蓄をしましょう。普段使用している食料品や生活必需品を日常的に少し多めに備えておく。日常備蓄、ローリングストックがおすすめです。日常の中に備蓄の仕組みを取り入れることで、無理なく災害時に活用することができます。合わせて、避難するときに持ち出せる量の非常食や生活用品などをリュックなどにまとめておきましょう。 備えておく品目や量は、家族構成や生活スタイルによって工夫しましょう。例えば、どんな備蓄品や持ち出し品があるの？例として、次のようなものが挙げられます。非常食、水、レトルト食品、缶詰、お菓子、粉ミルク、離乳食。生活用品、衣類、マスク、雨具、ティッシュ、ビニール袋、生理用品、おむつ。救急医療品、常備薬、持病薬、ガーゼ、包帯、消毒薬、絆創膏。防災用品、懐中電灯、乾電池、モバイルバッテリー、携帯ラジオ、ヘルメット、軍手、簡易トイレ袋、カセットコンロ、ボンベ。貴重品類、現金、健康保険証、身分証、預金通帳、お薬手帳、家族などの連絡先。ペット用品、ペットフード、ペット用トイレシート、ケージ、リード。食べ物だけでなく、トイレの備えも忘れずに。大きな地震で上下水道が止まったら、復旧するまで日常で使用しているトイレは使用できなくなります。そのため、簡易トイレや便袋の備蓄は、水や食料と同じくらい重要です。一人一日7、8回を目安に用意しましょう。どのぐらいの備蓄をすると良いの？最低3日分、できれば1週間分を備蓄しましょう。迷ったら、東京備蓄ナビへ。東京都防災ホームページの東京備蓄ナビでは簡単に必要備蓄量を計算することができます。ぜひ一度確認してみましょう。ホームページアドレスは https://www.bichiku.metro.toky.lg.jp/ です。ペットの同行避難について。ペット、人に飼育されている犬、猫などは、飼い主にとっては大事な家族であると同時に、他の避難所の中にはアレルギーを持っている方もいます。原則、盲導犬、介助犬、聴導犬などの補助犬を除き、避難者居住スペースへは立ち入れません。同行避難する場合は、ケージ、檻に入れる、あるいはリードでつなぐようにして、避難所運営本部の指示に従ってください。家具類の転倒、落下、移動防止対策をしましょう。大きな地震が起きると、屋内の家具が倒れたり、落ちてきた家具によって避難路を塞いだり、下敷きになってしまうなど怪我につながります。各種防止対策器具類の取り付けや家具の配置を工夫しましょう。対策によって家具類の転倒による怪我防止だけでなく、家具や物が散乱することを防ぐことができ、地震後の生活スペースを確保することにつながります。火災発生の早期発見と防災対策をしましょう。大きな地震が起きた時には、火災の発生を阻止すること、拡大させないことが大切です。住宅用火災警報器や強い揺れで自動的にブレーカーを落として、電力復旧時に発生しやすい通電火災を防ぐ感震ブレーカーを設置し、早期発見や発生防止のための備えをしておきましょう。通電火災って何？大きな地震などで停電した後、電気が復旧する際に発生する火災のことです。スイッチが入ったままの電気暖房機器や転倒した家具などによって傷ついた電気配線が火元となります。そのため、自宅から離れて避難するときは、必ず分電盤のブレーカーを落としてから避難しましょう。感震ブレーカーって何？ご自宅の分電盤に取り付けておき、大きな地震で自動的にブレーカーを落とし、通電火災を防ぐことができる器具です。なお、不燃化特区内の木造住宅にお住まいの方には、区から簡易型感震ブレーカーを無償で配布しています。家庭での防災対策における区の支援事業を紹介。防災用品斡旋事業。大きな地震や集中豪雨などの災害に備え、防災用品を割引価格で購入できる事業を行っています。家具転倒防止器具等の取り付け支援事業。自力では突っ張り棒などの家具転倒防止器具や簡易型感震ブレーカーの取り付けが難しい方を対象に、 区の委託業者をご自宅に派遣することで取り付けを支援します。取り付け支援対象。1、北区避難行動要支援者名簿に登録されている方。2、65歳以上のみで構成される世帯の方です。備えはしたけれど、いざ行動できるか不安です。地域の防災訓練に参加しましょう。8月末から11月頃にかけて、各自主防災組織、町会、自治会が母体が大きな地震を想定した防災訓練を行っています。コロナ禍でも感染防止対策に配慮し、いざという時に自身や家族、地域の方同士で助け合い、命を守ることができるよう備えていきましょう。各訓練の日時、会場、内容は各自主防災組織が発行するお知らせ、ポスターなどをご覧ください。防災についてもっと学びたい。北区では防災について学びたい方向けに次のような授業を行っています。防災の勉強会、防災セミナー。講師を無料で派遣します。区民及び区内事業所の皆さんが主催する防災の勉強会、講座、学習会へ専門知識を持つ講師を無料で派遣しています。東京でもいつ大きな地震が起きるかわかりません。また水害なども含め災害が起きた時に自分や家族を守れるよう防災意識と減災知識を身につけましょう。防災教育用 DVD の貸し出し。災害に備えるためには自身の身を守る自助、周りと助け合う共助の取り組みが大切です。防災意識の啓発のため防災教育用 DVD の貸し出しを行っています。防災訓練や防災イベント、勉強会などでご活用ください。北区防災センター、地震の科学館へ行ってみよう。北区防災センターでは、地震の仕組みや地震時の行動、対策に関する展示をしています。また、震度7の地震を体験できる起震装置、火災を想定した煙体験など、様々な防災体験プログラムを、元消防職員の指導員が実体験を交え、わかりやすく案内してくれます。ぜひ足を運んでみてください。開館時間は午前9時から午後5時。入館料は無料。休館日は月曜日。国民の祝日、休日の場合は開館し、直後の平日に振り替え休館となります。それと祝日、ただし土曜日の場合は開館します。それと年末年始、12月28日から1月4日です。住所は西ヶ原 2-1-6。電話 3940-1811 番。団体でご利用の方は、あらかじめお電話にてお申し込みください。場所は、JR 京浜東北線上中里駅より徒歩5分。東京メトロ南北線西ヶ原駅1番出口より徒歩5分のところです。なお、墨字盤3面に防災センターホームページの二次元コードを掲載しています。大きな地震で電車、バスが止まってしまったら、むやみな移動は避けましょう。大規模災害時はむやみに移動を開始せず、安全な場所に留まってください。多くの車や人が道路や歩道に溢れると、大渋滞や群衆雪崩など二次被害の原因となり、消防隊や救急隊などが行う救命、救助活動の妨げにもなってしまいます。災害発生時、人命救助のデッドラインと言われる72時間は、むやみな移動は避けましょう。各職場や学校は非常食などの備蓄に努めましょう。従業員、生徒などが安全に帰宅できるまで、職場や学校内で待機できるよう、3日分を目安に食料、水、毛布、簡易トイレなどの備蓄物資を準備しておきましょう。東京都防災マップ、帰宅困難者を支援する一時滞在施設や災害時帰宅支援ステーションの情報を確認することができます。ホームページアドレスは https://map.bosai.metro.tokyo.lg.jp/ です。帰宅ホームページ。公式ホームページで防災情報などをお知らせします。北区防災気象情報サイト、PC、パソコン。ホームページアドレスは、https:// www.micosfit.jp/kita-city/ です。北区公式 Twitter、Facebook、LINE。Twitter や Facebook、LINE で防災情報などを発信します。Twitter は、@kitakuunderbartokyo。Facebook は、kita.city.tokyo。LINE は、@kitacity です。なお、ご利用には友達追加が必要です。緊急速報メール。災害時の情報を国や区からお知らせします。災害時に帰宅エリア内にある該当携帯電話で自動受信できます。対応携帯電話事業者は、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルです。災害時に家族と連絡が取れない場合には、安否確認の方法、災害用伝言ダイヤル171。災害時には電話が混雑しつながりにくくなります。171に電話をかけると伝言の録音や再生ができます。171に電話する。まず、録音、伝言を残すには1を押す。被災地の電話番号、携帯電話などの電話番号をダイヤルする。なお、市外局番からダイヤルしてください。伝言を残す。そして再生、伝言を聞くには、2を押す。被災地の電話番号、携帯電話などの電話番号をダイヤルする。伝言を聞くとなります。災害用伝言版 Web171 など、災害などが発生した時に、携帯電話、スマートフォン、パソコンなどを利用して、伝言の登録、閲覧ができる伝言版です。NTT 東日本。ホームページアドレスは https://www.web171.jp/ です。このほか携帯電話各社の災害用伝言版サービスもあります。利用方法は各社ホームページなどでご確認ください。以上が地震編でした。